愛する兄弟姉妹の皆様、神に愛され、この教会に招かれた友の皆様、本日与えられた御言葉は、これらのことの後でという言葉が始まります。この言葉は、アブラハムの信仰の旅路における重要な転換点を象徴しています。特に21章に記されているハガルとその息子イシュマエルの追放という出来事に注意を向けさせる言葉です。アブラハムと妻サラにとって息子イサクの誕生は長く待ち望んだものでした。神の約束が実現したという奇跡であり、神の恵みの印でした。しかし実はイサクが生まれる前、サラは自分には子を産む体ではないと考えていたので、アブラハムとエジプトの女奴隷ハガルとの間にイシュマエルという息子を持つことにしました。サラはハガルをアブラハムの側女とし、彼女が子を身ごもって出産したのです。しかしこの考えは神の考えを優先したものではなかったかもしれません。イサクこそ神の約束の子であると知っています。イシュマエルの存在はさらに妬みを起こしました。そのように、サラの心には複雑な感情が芽生えたのです。イサクの将来を脅かすのではないか、そのような不安も募らせました。一方、アブラハムもまたこの局面で自分自身で何とか解決を図らずに、サラの苛立ちに押される形でそれに対応してしまいます。この苛立ちと恐れは、ハガレとイシュマエルを荒野に追放するという決断に結びつき、アブラハムにとって苦渋の選択となりました。それでもなお、神はアブラハムに、サラの言う通りにせよと告げます。神はアブラハムに、強制するのではなく、自ら従う道を求められたのです。これはある意味自由な意思を尊重したということになります。しかしこの出来事は、アブラハムの信仰の不完全さを浮かび上がらせています。神の御業を待ち望まず、人間的な思いで行動した彼は、ハガルとイシュマエルに深い傷を負わせてしまいます。アブラハムは信仰の父として多くの人々に尊敬される人物です。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教において、信仰者の祖として極めて重要な存在とされています。しかし私には、アブラハムが完全無欠な信仰者というより、私たちと同じような弱さを持つ人間として映るのです。アブラハムの生涯を振り返れば、いくつもの過ちが目に留まります。寡黙で真面目な信仰者である一方で、時に神の御心より世俗の現実を優先してしまいます。失敗し、そして反省したかと思うと、また同じ過ちを繰り返します。考えるのが得意ではなく、行動してしまう、そんな少しおバカさんな一面があったと思います。それでも神に信頼しようとする心を持ちながら、葛藤の中で歩み続けた姿が、彼には確かにあったと言えます。だから神はすべての始まりの信仰にアブラハムを選んだのかもしれません。完全ではない彼を通して、神は私たちに恵みと憐れみを表そうとされているのです。一節から見ていきましょう。神が突然、アブラハムよと久しぶりに語りかけます。おそらく最後のアブラハムへの語りかけから10年以上経っていたでしょう。それでもアブラハムは神にいつも心に向けていました。それはシンプルな「はい」という返事からわかります。一人息子イサクはもう成長して少年になっています。そして神はこう命じました。あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地へ行きなさい。私が示す山で彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。この神の言葉を聞いたとき、 アブラハムの心は深い葛藤に包まれたことでしょう。顔には険しい表情が浮かんだかもしれません。彼の心にはハガルとイシュマエルに対して行った過酷な仕打ちの記憶が今もなお重く残っていたからです。この試練の言葉を聞いた瞬間、彼の心に一つの恐れがよぎったかもしれません。あの時の決断が今私に試練となって帰ってきたんではないか。しかしこの呼びかけは単なる命令の厳しさだけではとどまるものではありませんでした。それはアブラハムの信仰の旅路において全ての始まりである、かつて神が告げられた私の示す地へ行きなさいという言葉と響き合うものでした。彼はその最初の約束を思い起こしたのではないでしょうか。そしてあの約束はまだ終わっておらず、むしろここに至って始まりに過ぎないものだ。アブラハムにとってイサクは単なる子ではなく、神の約束のそのものでした。それを神に委ねることは、すでに100歳を超えたアブラハムの信仰の旅路における究極の試練であったのです。ここでヘブライ語の原文に目を向けると、このように訳す方が自然な訳となります。どうぞ、あなたの愛する一人子イサクを連れて行ってください。一般的な日本語よりも柔らかな響きが込められているのです。このどうぞという言葉は、神がアブラハムに単に命令しているのではないです。アブラハムから神への信頼を引き出し、信仰による応答を求めていることを示しています。この場面を私たちは、信仰の旅路における最後の試験と呼ぶことができるでしょう。次の朝早く、アブラハムはロバに鞍を置き、捧げ物に用いる薪を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていった。前夜、あのような重い命令を受けたのですから、アブラハムはほとんど眠れなかったでしょう。彼の心は深い不安と弱さに打ちのめされていたかもしれません。それでもなお、次の朝早く、彼の行動は淡々と進みます。会話もなく、深い緊張感が漂っていきます。そばにいる若者に何も指示せず、自分で淡々と黙々と準備を進めるその姿は、まるで嵐の中の静けさのようです。なぜ彼は一人で薪を割り、ロバに鞍を置いたのでしょうか。それは考える時間を極力減らし、ただ神の言葉に従うことで、心の揺れを抑えようとしたかもしれません。この瞬間、アブラハムは神への従順を示しつつ、人間らしい葛藤に向き合っていたのでしょう。続いて4節以下を見ていきましょう。3日目になってアブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。聖書において3日目は神の介入や救いを象徴する特別な時です。アブラハムにとってこの3日間は耐え難い試練と向き合う重い時間だったでしょう。かつて神の約束を信じきれず、ハガルとイシュマエルを荒れ野の家へと追放した過去を彼は思い返していたかもしれません。神が私の示す地へ行きなさいと告げたとき、そこには子孫を増やす約束が伴っていました。しかし今、イシュマエルを失い、イサクさえ捧げようとする危機の中で、彼の心は揺らいだでしょう。果たして神は約束を守るつもりなのだろうか。私の不従順のせいで約束は破棄されたのではないか。このような不安がアブラハムを襲ったかもしれません。そんな中、アブラハムが目を凝らすとという言葉に注目したいと思います。この言葉は目を見上げると訳せることができます。3日間下を向いて歩いてきたアブラハムは、モリアの山に近づいたとき、 目を上げました。それは必ず神がそこにおられると確信したからではありません。むしろ深い不安の中で神の視線をそこに促そうとしている心の叫びのような行為であったものです。もし神が見守っておられなければ、すべてが終わりです。だからこそ、アブラハムは若者たちに、私と息子は戻ってくると語りました。この言葉は確信というより、神への切実な信頼から生まれた希望であり、イサクを不安にさせまいとする父親の優しさでもあったでしょう。この希望は、八節でさらに鮮明になります。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。このきっとは揺れる心の中から絞り出した信頼の響きです。確信には届かなくても、アブラハムは神に望みをかけ、自らを励まし、イサクを導いたのです。九節です。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、薪を並べ、息子イサクを縛って祭壇の薪の上に乗せた。神が命じられた場所にたどり着いたアブラハムは、祭壇を築き、薪を並べ、イサクを縛ってその上に乗せた。アブラハムは祭壇を築くその手つきに躊躇があったかもしれません。そして神の声が再び望み、この試練を止めてくださることをどこかで待ち望んでいたのでしょう。しかしそこには神の声はなく、ただ重い沈黙が広がっていくだけです。イサクを縛り、薪の上に乗せる瞬間、彼の心は深い不安と激しい葛藤に揺れていたことでしょう。それでもアブラハムはその手は止めません。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、天から主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。刃物を手を取った瞬間、アブラムの手は震え、心は真っ白になったことでしょう。イサクを見下ろし、なぜこんな理不尽な試練を負わなければならないのかと、アブラムは神への信頼と息子への愛との間で引き裂かれていたかもしれません。すべてが崩れそうな絶望の中で、もはや何が正しいのかさえ見失っていたでしょう。それでもその弱さの中で、彼は神の視線を懸命に求め、心の目は神の方に向いていました。冷静な判断などできるはずもなかったかもしれません。そしてイサカを放ろうとしたその時、アブラハム、アブラハムと声が響きます。まるで試験官が、時間です、鉛筆を置いてくださいと告げるようなタイミングでした。信仰の期末試験がここで終わりを迎えたのです。最後まで答えを書ききれなかった、そんなような終わり方でしたが、答えが重要だったわけではないのです。神はアブラハムに合格を言い渡します。その評価は神を恐れるものです。では神を恐れるものとは何でしょうか。私はこう思います。神を恐れるものとは、絶望と弱さの中で、どのような理不尽な境遇にあっても、それでも懸命に神の超越した力と約束を信じ続ける人であり、それはからし種のような小さな信仰を持つ者に他ならないのです。その信仰が試練を迎え、もうどうしようもない中、自分でない力によって一歩前へ、そして一歩先に乗り越え、そこで救いが開かれるのです。いや、決して、進まなくてもよいのです。進めなくてもいいと思います。 試練から逃げずに、その試練の中で神を見上げ、受け入れるのです。イエス様は十字架上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。これこそ神を恐れる者の信仰です。イエス様はその理不尽な十字架の死を受け入れたのです。神が不在だと思われる中です。しかし、神様はずっと苦しむイエス様を見つめておられました。神への愛と私たちへの愛とに引き裂かれるイエス様を、その試練を受け入れているイエス様を、その姿を神様は見続けておられたのです。今日が新学生として私を通して神様が語られる最後の日となります。私がクリスチャンとして、また牧師として召された話は、そうですね、この講談で初めのお話、およそ3年前だと思いますが、お話しいたしました。生まれつき心臓に病を抱え、そこに神の摂理を感じるという話でした。その後、脳梗塞で左半身が麻痺し、隠れていた病が目に見えるような病となりました。さらに離婚という試練が訪れ、それは心の病へと苦しみに至りました。しかしその心の病が私に神を見上げさせました。幻の中でイエス様と出会ったのです。そのイエス様は死んで生き返ったら再び私に会う。その時、どうぞ私についてきてくださいと語りかけました。その姿は短髪のアジア人のようで穏やかな方でした。本当にイエス様だったのか、私にはわかりません。それでも、その後すぐにクリスチャンたちとの出会いがあり、教会へと導かれ、牧師になる召しを受けました。そして東京神学大学で6年間真剣に学びました。しかしその間も痛みや体調不良が何度も襲い、手術をするタイミングに悩まされました。それはとても危険な道のりでした。私はここまでなぜこのように歩めたのか、今振り返ってこのように思います。大切なのは、私が信仰深いとか、特別な霊的体験を与えられたということを、そのことではないということです。勘違いをしないということです。そうではなくて、私は神の恵みであるイエス様を心の目で見ることができたからです。あの時にもイエス様がおられ、この時にもイエス様がおられたのだと、振り返って見えるのです。試練を恵みとみなし、恵みを試練として受け止めることができたからです。過去に遡ると、多くの病を知り、離婚の試練を経験したことで、人間の悲しみと弱さを知りました。病気も離婚も私にとって神の恵みでした。この試練を通して示された神の恵みに、どうにかして応えたい。イエス様の手助けをしたい。その思いがいつも心にあり、それが今日まで歩めた力であったと思います。最後になりますが、13節以下を見ていきましょう。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でもその死の山に備えあり、イエラエと言っている。四節の目を上げた。この言葉がここで響き合うんです。 アブラハムは心の目で神の救いを見ました。イはその中で神の力を信じたとき、神も彼を見つめ、救いを備えてくださいました。このイルエは、見る、備えるという意味を持っていて、目を上げたという信仰と結びつきます。神は不在ではなかった。神は決してアブラハムを見捨てず、ずっと見守っていました。救いはアブラハムが歯を下ろす瞬間だけではありません。13節を見ると、後ろにお羊がいた。すなわち、過去から備えられていたことを示しています。それは、過去も未来も含めて、すべての時を超えた神の救い、十字架のイエス・キリストを指し示しているのです。神を恐れる者とは、絶望と弱さの中、どのような理不尽な境遇であっても、それでも懸命に神の超越した力と約束を信じ続ける人であり、それはからし種のような小さな信仰です。この神を恐れる者の小さな信仰が、すでに備えられていた神の救いの力と結びつくのです。神は私たちを試練に合わせます。それは私たちが何をするかではなく、神が私たちの心の中でイエス様を恵みとして喜ぶ、そういった小さな信仰をそこで見出すためです。お祈りしましょう。十字架の贖い主、主イエスキリストの父なる神、あなたの恵みに感謝いたします。私たちの信仰の旅路に、あなたがいつも見守ってくださっていることに感謝いたします。しかし、あなたを見上げることなく自分たちの思いで歩んでしまう私たちを、どうぞ憐れんでください。そのような私たちに贖いの子羊を備えてくださったことに感謝いたします。梅ヶ丘教会の信仰の旅路に、いつもあなたが共にいてくださいますように、特に青年たちと共に歩み、励ましてください。あなたの十字架を見上げて歩む力をお与えください。梅ヶ丘教会に主イエス・キリストの祝福が豊かにありますように、すべてを感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。